京都歴史回廊協議会絹掛けの心。こんにちは、京都歴史回廊協議会清水則夫です。絹掛けの心、このコーナーでは京都歴史回廊協議会の活動を紹介しながら京都北西部の魅力を伝えていきたいと思います。
はい、清水さんこんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、今日もゲストの方にお越しいただいております。京都歴史回廊協議会幹事の丸野康雄さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。はい、
丸野さんは昭和15年生まれの83歳。この京都歴史回廊協議会の前の副会長をなさってました。いわゆる猛烈社員としてご活躍され、ご退職された後のセカンドライフを大学で学ぶ選択をされました。いわば生涯学習のレジェンドでいらっしゃるんです。はい、そんな丸野さんにお越しいただきました。まずは丸野さんと京都歴史回廊協議会の関わりからお話をいただけますか。
はい、歴史回廊協議会との関わりですね、実はですね、私も高度成長期の、家庭を変える未来企業選手の一人でしたけど、定年退職後ですね、まあ、たまたまパソコンを使いこなすというようなことで、誘われまして、地域の自治会に誘われましてね、入ったわけなんですけど、たまたまその時にですね、自治会の役員されていた今の歴史回廊協議会の会長さん石谷さんから、ちょうど2年後になりますかね、京都歴史回廊協議会の、を立ち上げするのでちょっと手伝ってくれんかという話になりまして、はい、そして今のずっと現在に至っております。そして歴史回廊協議会に関わってからですね、ちょうど立命館大学の文学部での京都歴史回廊プログラム、ですね、これで学ぶ機会がありまして、そしてその後終了後に、京都歴史回廊塾を立ち上げ、それで協議会の会員向けの、洛西地域の案内するウォークとかそういったものを、企画するように関わりましてね、それのきっかけでですね、たまたま大学で勉強しておられるというようなきっかけがありまして、また小学校から声がかかりましてね、せっかくそうやったら子どもにも勉強を教えてほしいというようなことで、小学校の放課後学び教室に行くようなことがあって、まあ、それの縁でまたその学校の運営協議会の委員に選ばれたりとか、あと見守り活動するとか、まあ、こういうようなボランティア活動につながったというような非常に深い縁がございます。
うん、なかなか
ねえ、
たくさんしてはるんで。
そうですよね、
いっぺんに覚えられませんでした。
次から次から次からこう活動が広がっていってるって感じですよね。はあ、ちょっと私から聞かせていただきますけれども、うん、今ねお話に京都歴史回廊塾っていうのが出てきたんですが、これは新さんどんな、
はい、これはですね、京都歴史回廊協議会では子どもたち、大学生、社会人とそれぞれにさまざまな学びの機会を設けてます。この京都歴史回廊塾は社会人と学生が大学で一緒に学ぶ機会としてスタートしました。そして現在に至っています。詳しくは丸野さんにお話しいただきたいと思います。
はいはい、塾はですね、まあ、この始まりはですね、2010年に遡るんですけど、まあ、まず最初は資格会館に始まったんですけど、これは京都歴史回廊プログラムの就労者ちょうど5名当時ですね、第一期生なんですけど、それとあとゼミの担当していただいてた三枝先生なんです。今は東京大学行かれましたけれどもね、まあ、こういうことでスタートしまして、当初は、まあ、それぞれ一人一人がね自分の好きなレポートを提出してたんですけど、ただその頃にですね、ちょうどこの北区国口日記人会というのがこれ発刊されたんです。うん、これ京都府知事やった人の本なんですけどね、でこれをですね、みんなで輪読しながら、その北垣の人物像とかその時の明治時代の時代背景を考察しようということで、今も現代に至って、現在もずっと続けて勉強しております。
はあ、すいません、私ね今のお話の中でちょっと気になるところがいくつかある。まずはですよ、京都歴史回廊塾というのが分かりました。はい、そして京都歴史回廊プログラムというのは何なんですか。
これはですね、京都歴史回廊協議会とそれとあと立命館大学の文学部がコラボしましてね、 4年間教頭が京都の歴史を学ぼうというような授業だったんです。はい、でこれはですね、そしてそれを修了したものがですね、修了論文も提出して卒業してですね、そして、大学生の在学生のための地域情報を提供しようということで、修了したものは大学の文学部の地域アドバイザーボランティアに登録すると、こういうようなシステムで始まったんです。その中で、塾が歴史ある教育会の方でその塾を始めようということになりまして、その我々 その障害学習としてその受け皿としてね、毎年修了してくる人のために受け皿で塾を始めたんです。ですから、まあ、当初はまあ16名ほどスタートしましたけど、まあ、なんせ皆さん高齢者が多かったもんですから、まあ、ぼっち1人亡くなり2人亡くなりということで今現在は10名になりましたけどね。それでもですね、まあ、十数年こう続けてやってきましてね、まあ、今年ですね、歴史ある教育会が20周年になりますね。でこれを機会にですね、我々の勉強の成果を発表しようということに今頑張っております。
はい、そうなんです、はい、20周年ですか。
そうなんですよ、
おめでとうございます。
20周年を迎えます。
いや
それでその中でさまざまな記念事業を今計画立案しているところなんですけども、その一つとしてこの丸野さんたちが頑張って研究された北垣国道という京都府の知事なんですけども、
はい、
の北垣国道日記人会の研究の成果発表会を開催する方向で今頑張って計画しております。
北垣国道さんですよね、先ほどから丸野さんもおっしゃってるんですけど、はい、ちょっと耳慣れないお名前で、うん、私なんか申し訳ない、ね、存じ上げないんですけど。
そうですよね、あまりご存じないと思います。
はい、
では北垣国道さんのことについて詳しく丸野さん、ね、お願いいたします。
はい、教えてください。
残念ですね、これ京都府の第三代知事のなんですけれども、まあ、一番早く言えば疎水、琵琶湖疎水、この方がいなかったらできなかったというような知事さんなんですよ。
はい、
で明治14年にこの方は京都府の知事になられましたけど、まあ、それまではですね、もともと出身はね、兵庫県の養父市なんですけど、
はい、
でこの方はその後、養父市からあと鳥取県に行かれてね、ちょうど明治維新幕末の頃ですね、勤労の志士になられて、で鳥取藩に行かれて、そしてあと長州、山口県ですね、それ京都、江戸と、そう勤労の志士としても走り回った、情報収集走り回った方です。でそういう時にこういう山口県に今の有名な高杉晋作とか、あと明治の大物の伊藤博文とか、山形有朋とか、井上薫とか、あるいは江戸では勝海舟とか、で中には坂本龍馬とか、こういう人たちとの交流があって。こういう人ですね。でその方が明治維新になって、まあ、北海道を開拓したり、それからあと熊本に行かれたり、それからあと高知京都府の知事になる前は高知県の知事をされた2年と3年、ね、でその後京都を復興のために伊藤博文が引っ張ってきて、ね、お前京都で京都復興せろというような話になりまして、京都府知事になって約11年間京都を知事で、それでも来た当初から琵琶湖疎水を作ろうということでもやられて、もうずっととにかくこの政府の伊藤博文とこの辺の重要人物と、もう陳情ですね、交渉を重ねた結果、まあ、国からも費用を得たということで実現に走って、その途中、まあ、技術者として田辺作郎を引っ張ってきたというようなこと、こういうことだからね、琵琶湖そうそう言うとすぐ田辺作郎さん思う、はい、いや実はそうじゃないんです、北川国道さんなんです、本当
あそうなんですね。
そうなんです、はい、
は
で、まあ、この方は、まあ、あとはまたこの京都保存策としてね、京都の御所の整理とか、あと二条城の利器を整備すると、まあ、こういうことで非常に活躍されましたし、で教育にも力入れられてね、番組小学校をずっと巡検して、
はい
はい、整理するというようなこと、非常にまあいろんなことをやられてるんですけどね、なかなかこの方の名前がね京都市民にね、 浸透してないというのは非常に残念ですね。
そうですよね、清水さん、はい、
そうですね、
あんまり
なかなか知られてないんですが、
ないですね。
でまたこの北垣国光さんの日記の人海というのが出版されたことをきっかけにまた改めて見直されてますから、そしてこの塾でしっかりと研究されましたんで、この北垣国光さんの研究成果を私としてはまた会としてなんとかこれを記録として残したいなと思いまして、今出版を記念事業の一つとしてまた出版を目指して、
ね、はい、そうです。まあこの資料集をね、
出される
日夜頑張っております。なんとかこれ失敗したいなというつもりなんで、実現できるかどうか分かりませんけれども、はい、その方向で今一生懸命頑張っておりますのでね。
すごい、はい、北垣国光日記人海っていう本なんですね。
そうです。
はあ、人海の人ってこうなん地理みたいな、
そうです、地理ですね、
全部字を書くんですよね、はい、すごいで、その本に、はい、だから今も丸野さんから お話しいただいた北垣国光さんのいろんなことが書かれてるわけですよね。
そうですね。
今ね、私も丸野さんのお話聞いたら、はあ、しか言えなくて、知らなかったっていう、こんなにそうそうたるメンバー、もう本当に歴史上のメンバーとのその人脈を使いながらも、
そうです、そうです、
京都だってもう琵琶湖疎水がなかったらですもん、
想像できないですね。
ですよね。
ですね。だからもうね、今は、はい、本当に小学校4年生でこの琵琶湖疎水の勉強はみんなしてるそうですけどね、
は
あ
はあ、
なかなか皆さん子供さんでも田辺桜はしてても北垣国光知らないというの、ただ最近の子供にはね、見てると北垣国光は結構みんな知ってるという、
ね、
最近は
よかった、
は
い、よかったのが早いですけど、あ、そうなんですか、はい、いやでね、そうやってね、教育にも力を入れてらっしゃった北垣国光さんのこの子も、ね、これは、いつ頃、清水さん、
はい、秋にまず成果報告会を開催を目標に頑張ってまして、そこで発表していただいた結果を文字活字化してそれを出版を目指している状況です。また随時これに関しましては毎月この放送で進捗状況なんかも皆様に報告したいなと考えております。
ぜひぜひ教えてください。あ、はい、ね、だから歴史、ね、回廊協議会のホームページなんかにもちょっと ね、
そうですね、はい、
上げていかれることがありますから、
情報はしていこうと思います。
もうぜひ皆さん来ていただいてね、我々の発表を、ね、ぜひ成果をぜひ、
ね、
聞いてください。
成果発表会も含めて、記念イベントはしたいと思います。一般の方がお越しいただいて、この北西部にまた注目していただけるような機会として考えておりますので、またこれもぜひとも来ていただきたいん で、
で、ね、
ウェブサイトでも情報を上げながらもこちらの放送でもご紹介させていただきたいと考えてます。
はい、いやーすごい。いや今お話ずっと伺ってまして、丸野さん、この丸野さんの尽力って大きいですよね、清水さん、ね、83歳っていうふうに伺ったんですけど、とってもお元気そうですよね。
そうですね。
ね、まだまだもうなんかこう活躍していかれるって感じはするんですけど、丸野さん。
まあやっぱりなんか目標があるっていうのはやっぱ元気になりますよね。はい。まあ、それはやっぱり一番大事なことだと思いますし、だからですから、まあ、私にとってはこのレシカル協議会とのつながりが、このすごく私の最後の人生の最終章になっておりましてね、これをどういうふうに集結するかといういろいろ考えてますけど、本当にまあこれを元気のもとでしたね。でそしてもこれがね、人とつながっていったというのが一番大きいですね。
ああ、そう。
人から人をつながっていく、人の人をつながると、その人からまたつながっていって、どんどんどんどん私の活動が増えていったという、活動範囲が広がっていったというのが、ね、非常に大きいですね。
いや、はい、素敵ですね、清水さん、ね、やっぱり
また学生と常に触れ合って、
う
んね、関わってられるというのは、
そうですね、
はい、そうですね、
若い人たちからパ
ワー、まあ、
それと、そうそう、若い人とつながるためにもパソコンね、今のデジタル化にならないと、
なるほど、
そうですね、
なかなかお友達になれない
さっきね、ちょっとね、お話したら YouTube 見てるっておっしゃいました。
あ、そうですか、
すごいですよ、
は
い、
見てますね、
すごいですね、
まあ、本当にテレビ言うと YouTube、うん、Netflix、
すごいですよね、
サブスクまでね、
見ておりますね、
なかなか
できるんですから、
ね、ご高齢になるともう敬遠される方が多い中でね、うん、はい、 やっぱりそういったところから若い人は今何考えてるんだろうとか、
ね、そういうことですね、
分かって、ね、はい、行かれるし、いろいろ勉強もされるんじゃないかなと思います。いやーすごいわ、ま
あ、大学生の方も多分マヌノさんと触れていい刺激になってると思います、
う
ん、
そうですよね、
もうまさに障害学習っていうものはこういうものなんだっていうのを体現なさってるのを学生諸君も見て、自分たちも頑張ろうと思ってくれてると、はい、いうふうに感じます。
そうですね、こうずっとね、うん、このね、京都歴史回廊協議会の塾、これ続けていって
ですね、だからですからね、でもこれからもね、うん、まあ、コロナでねちょっと一時ストップしたんですけど、ですからこの歴史回廊塾だけはね、歴史回廊協議会にも絶対お願いしたいのは、ずっと続けてほしいと。
なるほど、
あの学びたい人はいっぱいいるんですよ、高齢者で、もう一度学びたい人はいっぱいいるんです、はいはい、やっぱりそういう人のためにもこういうの塾をね、の存続をね、なんとか、続けていきたいということで、これはもう歴史回廊協議会の一つ大きなね柱にしてほしいなと思ってるんですよ。
わかりました、我々後から行く人間が学生とまたこの高齢者の方の障害学習の学びの部分を担ってまたまた続けていこうと頑張ってみます。
ぜひよろしくお願いしたいですね。
ありがとうございます。今日はですね、京都歴史回廊協議会幹事前副会長の丸野康夫さんにお話を伺いました。丸野さん、ありがとうございました。
こちらこそ楽しい時間いただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、清水さんからお知らせあるんですよね。
はい、一点告知をさせていただきます。はい、歴史回廊協議会で協力をしておりますが、あ、タイトルは春のお室お花祭り。
いや、お花祭り、
はい、分かりやすく言いますと、お釈迦様の誕生日に甘茶をかけてお祝いをしようというイベントでして、今回は子どもさん向けのイベントとなってます。5月11日土曜日朝9時からやります。参加費300円としておやつ代であったり保険の費用として お預かりさせていただきます。対象は小学校6年生以下のお子様たち。人数の制限ありませんので、どんどんお申し込みいただきたいと思います。仁和寺にあるお室会館の前にご集合、朝9時にいただきます。詳しくは京都歴史回廊協議会のウェブサイトにお知らせ欄にありまして、はい、申し込みフォームもございますので、そちらからウェブから、先ほどにも出たようにパソコンでウェブからすぐにお申し込み、スマホからもいただけますので、はい、どんどんお申し込みしてきていただ、来ていただきたいなと思います。
はい、ね、あのお花祭り、ね、小さいお子さんにも、ね、分かっていただける、ね、いい機会ですよね。
あの、まず触れていただくいい機会ですし、そうですよね、はい、面白いのは目玉としてはコンサートをやります。京都先端大学、先端科学大学附属中学校高等学校の吹奏楽部、
はい、
また花園中学校高等学校の吹奏楽部という、ちょっとお兄ちゃんお姉ちゃんの素敵な演奏が、なかなか聞く機会ございません、ええ、ここで聞いていただけるんで、
はいはい、
そういう楽しいイベントを企画しております。
はい、ぜひお出かけになってください。はい、
はい、ありがとうございます。では京都歴史回廊協議会絹掛けの心、次回は5月24日です。今日はこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。